くださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださった様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。また、ね、お礼の方々、おはようございます。こんにちは、またこんばんは。ですね、今月はですね、コンサートがですね、来週から続きまして、22日が太宰府病院、24日がバードビラー、来週ですね、そして29日が子ども病院でコンサートを行います。ちょっとまだ正午には書いてないんですけども、28日にですね、風の響きミニコンサートですね、こちらでこの自主企画のコンサートを1時からいつものですね、毎月のやつのを行います。それから28日はブレスティングライズのですね、中川姉妹が、中川町のですね、イベントに招かれまして、ちょっと待ってですね、中川町ですね、中川町のイベントに招かれまして、コンサートを行しますので、ぜひまた用いられるようにですね、お祈りしていっていただきたいと思います。はい、5月はまたアメリカチームがですね、29日から6月1日までサンディエゴ、またロサンゼルスに使わされますので、ぜひお祈りください。新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今週はフランス大統領の選挙、総選挙について、マクロン氏が勝ったということで、EU の方の向こうを進める立場の人がですね、勝つということになりました。またいろんなマクロン氏に関するいろんな紹介がなされているんですけど、いろんな顔というか目を持っていて、この日時計の方では反キリストは彼のようにスマートに登場してくるのかもしれないと書いてますね。EU からヨーロッパから反キリストが登場するというのははっきり聖書に、ね、示されていることなんですけども、誰がいつどのようにして始まるのかというのは分からないですけど、ただはっきり分かっているのは、中東和平を締結するのは反キリストなんですね。そこから黙示録が始まりますから、ヨーロッパから、マクロンさんのような方、またどんな方かわからないんですけども、そういう方が形でスマートな形で多くの人に受け入れられる形で、出てくるのかもしれないですね。私たちは目を覚ましている必要があります。で、九州地区の予選のですね、これのテーマスミラクルが白馬の決勝大会へという題で、この間の5月3日の大会のことが載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとタイのですね、チェンマイというところで1万人が集う集会があって、ゴスペルシードが招かれたことが書かれています。若い人たちの中心の集会ということですけども、向こうで安らぎの歌のですね、君が生まれる前から、ゴスペルシードを作った歌ですけども、それがミャンマー語でですね、歌われていて、CD も出されていて、割と浸透してきてですね、会場からも一緒に歌う人たちが起こるというですね、そういうふうに用いられてきていますですね。本当に普通は、なんていうんですか、選挙者とかそういう人は招かれたりとか交通費出したりとかそういうことあると思うんですけど、こういう、ゴスペルシンガーの人が全て向こう持ちでこういうふうにセッティングされて、こう集会を持つのはあまりないと思うんですね。本当にこう働きが進んでるなというふうに思います。それから大変明石弁のところですけど、卵巣がんが発見されて、そこからいろんなことが起こっていったんですけども、いろんな癒しとか、いろんな人々の救いとか起こっていったその証がですね、杉さん友さんの証、大分でですね、おられたんですけども、その当時ですね、その証の手もぜひ受け入れていただき、来週も続きになっていますので、見ていただきたいと思います。それから、今週からですね、神様の名に触れた時、God is Love というですね、新企画が御恋新聞で始まっています。で、今回はペテロ間仕切な牧師なんですね、タバコを下げギャンブルからの解放と借金も返済し、父親と和解したというですね、証です。で、とても素晴らしい証ですので、ぜひですね、眠っていっていただきたいというふうに思いますですね。あと秋元牧師がですね、今牧師連れ連れ日記というのをずっと毎週書いておられるんですけども、ちょっとお読みしたいと思います。 あ、すみません、これ切っといてもらっていいですか。あの、北朝鮮情勢が緊迫化しています。北朝鮮が核実験を行えばアメリカによる攻撃もあり得るということで、一気に戦争の可能性が出てきています。北朝鮮はソウル、東京にも核攻撃があり得ると発言しており、緊張が高まっていますですね。あの、九州に来た時に秋元牧師が、九州の人はちょっと緊張感がちょっと薄いねって言われたんですね。で、東京はあの、まあ、その脅しやハッタリにしても核攻撃するって言われていて、結構緊張があるってことなんですね。で、続きお見せしますけど、私は今のところ東京が核攻撃される可能性はないと思いますが、これらのことは黙示録の時代が近づいた印であると思います。黙示録の時代に対する本気の備えの時が来ているのではないでしょうか。備えの第一は、私たちが天国の住人であることの確認と意識です。私たちの所有地、またふるさとは天国です。そこに向かっての信仰の歩みを強めるのは重要と思います。また今起こり始めているリバイバルは黙示録の時代、爆発的に広がると思います。主は私たちを通してそれを成しますから、その働きの前進です。またこの時代、戦争があり、災害があり、迫害があります。それに対して祈り備える必要があります。黙示録の門は開き始めていますと、こういうふうにこう、つれづれ日記で書いているんですけど、書かれているんですけども、黙示録の時代ですね、まあ、あの、日本も今 北朝鮮のことでこうぐっと、なんて言いますか、戦争とか命の危険とか、あ、いろんなことが近づいてきて、ちょっとこう感じ始めているんですけど、でももっと深くですね、この、大きなさまざまなことが起こってくるっていうことをですね、黙示録から見ることができるわけですね。で、私たちは一つの備えは、天国の住人であることと確認と意識ということですね。私たち死んでも天国なので、あの、本当にそのことをはっきりと覚えつつですね、あの、歩んで、まず永遠に向かっての歩みということですね、永遠に価値あることのために生きるということを求めて歩んでいきたいと思います。そしてもう一つはリバイバルですね。あの、まず爆発的に広がるこのリバイバルに主を持ちようとしておられる、その備えということですね。また迫害や災害もありますけど、その備えということをですね、私たちはこうまずしていく必要があるということを書いてあります。で、あの、昨日ですね、5月13日にその、あの、ケゴダンスのところがこう大規模地震が起こるってですね、ネットでなんか、大学教授の方が予言じゃなくて、あの、予告していてですね、そして、まあ、その方はいろんな大地震を当ててきた方だということなので、あの、科学的な根拠を持ってですね、それを言っておられるということなんですけど、まあ、昨日は幸いそういう地震はなかったんですけど、まあ、いつ起こってもその例えば福岡だったらこのケゴダンスの南東部のこのところがですね、いつ起こってもおかしくない状況ですね。だから本当に、あの、私たちもいつそういうところにこう地震の災害とかに遭遇するかもしれませんし、北朝鮮から一番近いのはそのやっぱ東京よりもこっちなので、だからいつ何が起こるかわからないっていう、その私たちにもその今そういう時代に入ってきてると思うんですね。だから本当に、あの、死っていうこととか天国の備えですね、そしてリバイバルの備えですね、たくさんの人たちが救われてくる、そのために御心を行うということをですね、さらに真剣に祈り、またなしてですね、いきたいと思います。この時代に私たち一人一人で神様は素晴らしい技をですね、出そうとしている。で、なんでこんな困難な時代に生まれてきちゃったんだろうって思う方もいるかもしれないですけど、困難な時代だから私たちを通してですね、主が素晴らしいことを出そうとしているということをですね、あの、覚え、特別な御心が私たち一人一人にあるということを覚えていただきたいと思います。あの、そのことを覚えつつですね、今日の言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと月刊誌が出てますけども、もう今日あたりですね、あの、6月号が出ていると思うんですけども、まだ私たちに届いてないですけど、5月号もですね、最後まで用いていっていただきたいと思います。福岡の虹が出てますけども、ぜひ、用いていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙のですね、ところを読んでいただきました。で、いよいよ、あの、ローマ人最後ですね、16章の最後のところに入ってまいります。ですから、あの、まあ、皆さん、私自身もそうだと思うんですけど、その手紙とか電話とかメールとか最後にはやっぱ大事なことをですね、お伝えすると思うんですね。 なのでパウロがここで言ってる最後言ってることってのはすごく大事なことをですね、またポイントをついて言ってるんだということを覚えつつですね、そしてローマの教会の方々に、まだパウロは会ってない方々ですね、まあ、知り合いもいますけど、多くの会ってない方々に対して本当に伝えたいことをですね、最後にこう言っているということを覚えていただきたいと思います。17節からお見せします。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。ここでですね、17節からしばらくこの警告をしてるんですね。で、大事なこととしてこう一つ最後に言ってることは警告なんですね。そして教会はですね、例えば今たくさんの今この21世紀にたくさんの教会が破壊されたりしていますけど、外から来ることですね、例えば迫害とかそういうことですね、それとともに教会に対してこの破壊しようとする動きは内から側からって、それは異端の問題ですね。偽教師とかそういった人たちの働きによって崩されていくということがあるんですね。で、私たちはその両方が教会との戦いがこう直面していくものだということを覚えていただきたいと思います。だから私たちこれから今はですね、ピンとこないとこうなるかもしれないですけど、たくさんの人たちが、例えばまず男子だけで5000名の人たちがこう福岡教会に集ってきますけど、その時に異端の人たちも来たりとか、異端の教えを持ってきたりとか、異端の教えの人たち、いろんな人たちにこう、教えていく人たちが入ってきてしまったりとか、そういうことも始まってくるっていうことなんですね。だから私たちはっきりとそういったことが起こってくるっていうことを意識してですね、置く必要があります。そしてこのあなた方の学んだ教えに背いてとあります。で、イエス・キリストの十字架だけが私たちの救いであり、この方以外に救いはなく、そしてこれが全てである。十字架以外何も必要ないんですね。何か良い行いを足さないと救われないとか、そういうことは一切ないわけです。で、まず福音ですね。私たちがこの罪人は罪から解放されて、義とされて、そして聖霊様によって本当に完成していくですね、立法を完成していくものとなるっていう、その素晴らしい恵みが与えられているっていうですね、イエス様の恵みですね、それをその学んだ教えに背いていく人たちがいるってことなんです。で、具体的にその何かって具体的にここに書いてないんですけど、一つ考えられるのは立法主義なんですね。いや、十字架、イエス様の十字架を認めるんですけど、それだけじゃでもダメ、足りなくて、あなたは割礼も受けないといけないし、あれもしないといけないし、これもしないと救われないとですね、こうそこに何か足していくんですね。そういった立法的な考え方ですね。それは救いを失わせていきます。分裂とつまずきを起こしていくってことですね。自分はその正しいことができないから、もう教会を去ると言って去ってしまう人とかですね、いろんなことがこう出てきてしまうっていうことですね。で、ですからそれは本当にこう神様に適する働きなんですね。それで必ずそういうのが起こってくる、分裂とか分派をもたらす敵の働きですね、教会にやってくるってことを覚えていただきたいと思います。で、聖書学んだ聖書 の, あなた方が学んだこの教えに背いてとありますけども、この聖書を学んでいるわけですね。で、私たちが信じている神様は聖書に書かれている神様を信じているんですね。聖書は唯一神様の言葉なんですね。皆さんすごいと思いませんか。神様の言葉が私たちに与えられているっていうことなんですよね。神の言葉って皆さん、神様会ったことないですよね。見たこともないですよね。でも神様の言葉はあるんですよ、ここにですね。で、この神様の言葉が与えられているっていう素晴らしいことですよね。で、その聖書が書いている、神様が言っている、その神様を私たちは今信じている、信じているわけじゃなくてこう体験しているわけですね。祈ったら答えられるとか、生きたら生ける神様を体験しているわけですよね。で、それは聖書に書かれている神様なんですね。でもその聖書をこう曲げていっちゃうってことなんです。聖書に何か付け加えたりですね、例えばエホバの証人の人たちとか、いろんな人たちがこう 違うなんか聖書持ってるじゃないですか、なんか色の違う聖書あの作って自分たちで買ったり聖書を作ってですね、都合のいいようにこう作り変えているっていう、でそれは神の言葉ではないので私たちに救いをもたらしませんし、それは神の働きを妨げていくものなんですね。だから聖書が中心で、神様の言葉であり聖書が中心であり、そして聖書に書かれている神様を私たちは信じているということをですね、はっきりと覚えていただきたいと思います。 でもこれからですね来るんですね、皆さんですね、あの素晴らしいリバイバルとともにそれが起こってくるということをですね避けられないと思ってください。であの中国はあの5000万とも言われてすごいリバイバルが起こってるんですけども、でも一方で異端もどんどん起こってるんですね。でその一つの原因は聖書がないからなんです。こうそれを間違った教えが来てもそれを確かめようがないって言うんでしょうか。日本人だったら、日本のクリスチャンの人だったら1人3冊ぐらい聖書持ってますよね。あれやこれやあれやこれ、私今日は小さいの持っていこうとかですね。でもやっぱり中国の方とかはですねないんですよ。で、そして一人で一冊を 何人もが見たりとかですねしたりしてて、だから私たちはこう聖書を運んでったりするわけなんですけども、ですからその、聖書がないってことはすごく厳しいことなんですね。で私たちが信じている神様はこう聖書に書かれている神様です。だからその今度、そういう教会にはまた聖書から反する教えをして語ってくる人たちもいるってことをですね覚えてください。そしてこの警戒してくださいというふうに言っています。これはあの、つまり見分けるっていうことですね。そしてあの、このあそうですね、見分けていかなくちゃいけないということをですねあの、ここで言っています。そし それで対応としてはです、ね、彼らから遠ざかりなさいと言っています。あのなんて言うんでしょうか、まあ、そういう人たちが来たらあのぶつかりなさい、やっつけなさい、戦いなさいと言ってるんじゃなくて遠ざかりなさい、離れなさいというふうに言ってるんですね。であのこれは一貫した教えなんですね。であの他の箇所にもありますけども、あのそういう人たちと口を聞いてもいけない、この、声をかけてもいけない、家に入れてもいけない、 そうすればその人たちと行動同じことにしますからって書いてありますね。だからあの安易にですね、異端の人たちをあのなんか説得しようとしたり、また話だけでも聞いてみようとか、それは絶対ダメですね。であの神様は徹底して離れなさい、この関わっちゃいけないって言ってるんです。それは霊的な意味があると思うんですね。だから私たちははっきりと異端の人に対しては離れるっていうことですね。それが御心であるっていうことを覚えていただきたいと思います。で私もあの家にですね、あのヤホバの証人の人たちが来ますと、あの絶対ドア開けないですもんね。それで何かこう言われるので、それはそのエホバの証人と言ってこないので、あなた方はエホバの証人でしょって言ってですね、それであのもう来ないでくださいっていうことと、この辺回らないでくださいって言うんですね。そうすると何か嫌な感じでですね、向こうの人も帰っていってうちには来なくなってくるっていうことなんですね。でもいわゆる声もかけちゃいけないんで、本当は一番いいのは無視をするっていうことなんですけども、どうしてもやっぱりこう訪問してくるっていうことはあると思うので、ちょっと言葉がですねこうやり取りすることもあると思うんですけども、基本はこう彼らから遠ざかりなさいって言ってるっていうことをですね、覚えて無視するっていうことをですね覚えていただきたいと思います。でその人たちの特徴はですね、18節が書かれてるんですけども、そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。一つの特徴はこの一種キリストに仕えないで自分の欲に仕えているということですね。だから人々を自分の方に引き寄せようとしたりするわけなんですね。そしてそのへつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙している。だから純粋に神様に従いたいとか、正しいあの神様に従いたいと思っている人たちであったとしても、それを騙しちゃうということなんですね。だから聞いてる人はその良い人なんですけど、でも騙されちゃうので結局そっちに行ってしまってはダメだということなんですね。であのサタンというのは騙すものであるということを皆さんですね、偽りで騙すものであります。だから例えば私はクリスチャンですよっていう言いながら入ってきたりとか、あのイエス・キリストの 十字架が大事なんですよとか言いながら、実はイエス様の十字架では救いは完全ではないと思っていたり、イエス・キリストが本当の救い主でないと思っていたりですね、本当に彼は救われていないので、いわゆるそういう間違ったものを持ちながら、でもそれを表に出すとこうクリスチャンから反発を受けますから、そう騙してですね、自分はクリスチャンだという顔をしてやってくるっていうことなんですね。だから私たちはすごくそれはこう警戒しないといけないっていうことをですね、騙すことがあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。これはクリスチャンの話ではないんですけど、カンボジアに行った時にキーリングフィールドっていうところに行きました。その時見たのはこのすごい骸骨のいっぱい入った塔だったんですね。で透明なこの、容器っていうかこう塔にすごいたくさんの骸骨が積もってるんですけど、それはポルポト政権がみんなそこでその人たちを殺したところなんですね。で彼は何て言っていったのかというと、新しい国づくりをするといって、みんなそのプノンペンとか都市から田舎に連れて行って、でそこでですね、新しい国を作るから知識人なんて必要だと、そして医者とか先生とかそういう人がいたら名乗り出てほしいとかですね、幼稚園の先生がいたら名乗り出てほしいとかですね、そういうふうに言ってですね、みんなこう知識人にこう登録させるわけですね。でそしてその人たちを全部皆殺しにしていったわけです、知識人の人たちをですね。でそうやってこう支配していったわけなんですけれども、自分はフランスまで、ね、留学してですね、行きながらですね、ひどい話だと思うんですけども、でそしてですね、でもその時にそれをちゃんとこう見破った人もいたわけですね。それを見て、いやこれちょっと違うんじゃないかと思って、こう隠してた、自分がその教師だとかそういうことを隠してた人が一人いて、その人たちは助かったわけなんですね。でその人たちの映画とかが今できてるわけなんですけれども、で本当にこう騙すっていうことに関してですね、本当にこう私たちはそのギリギリのところで本当に命がけのことがあると思うんですね。でこの終わりの時代はさらにこう騙すっていうこともあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして19節ですね、あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。でローマの教会の人たち その神様に対する従順、神様に対する奉仕や神様に対する愛っていうのは多くの人たちに知られている、なんか素晴らしい教会だったということなんですね。でそれをすごく自分は喜んでいます。でもその上でさらにですね、あなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいですね。それをこうパウロはこう、すごく願ってここで言ってるわけなんですね。でクリスチャンっていうのはそのいい人、いい人っていう、こうイメージがあります。だからみんなですね、そういうふうに思うわけですね。で私自分の父をすごい裁いてたんですけど、自分の父がクリスチャンなのにこうだっていうことで、つまりいい人じゃないっていうんでしょうかそれで裁いていたんですけど、で確かにそのクリスチャンってその人格的にですね、だんだん整えられてきてですね、そしていい人になっていくって、それではあると思いますね。でも同時にそのすごく大事なことは、善には悟く、悪には疎くあってほしいっていうんですね、って言います。イエス様は弟子たちを使わすときに、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと言われました。でクリスチャンではこう二面が必要だと思うんですね。必要だってことですね。蛇のように悟く、そのちゃんと良いものと悪いものちゃんと見分ける必要があるし、ちゃんと判断する必要があり、でもその悪自体に対してはこう疎くあってほしいということをですね、言っているわけなんです。でそっちの方に染まったりしてほしくはないということなんですね。ですからその二面といいますか、その両方を神様が言っているということをですね、覚えていただきたいと思います。だからクリスチャンってただ人がいいってじゃなくて、ちゃんと正しく物事を見分けてですね、こう対応していく必要があるっていうことをですね、それは神様の御心であります。そして20節、平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。 どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。異端の人たちが入ってきたり、さまざまなサタンの働き、この背後にサタンが働いているってことなんですね。やってるのは人なんですけども、異端の人たちの働きとかですね、偽教師の人たちの働き、やってるのは人間なんですけど、その背後にサタンが働いているってここではっきり言ってるわけなんですね。で、私たちもそのはっきりそれはサタンに対して立ち向かわなくちゃいけないということをですね、覚えていきたいと思います。そして神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさいとあります。で、私たちの中心はこう悪魔に対抗してやるぞっていうんじゃなくって、神様に従うことが中心なんですね。神様の御心を行うことが中心なんですね。だからそうなんですね。だから例えばコンサートがあって、なんかその時に問題が許された時に、でもそれがアタックの場合は、アタックというのはつまりサタンの妨害の場合は、私たちは進んでいく必要がありますし、そうでない場合は別にとどめればいいと思うんですけども、私たちはそのはっきりと背後にサタンっていうですね、その存在があるっていうことをまず覚えてですね、対応していく必要があります。そして私たちが主に従っていくときに、サタンの神様を踏み砕いてくださる、私たちの足を通して踏み砕くっていうんですね、約束してくださっています。で、21節ですね。私の同僚者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。またこう、16節いっぱい人の名前が出てきますけども、よく28人ぐらい出てくるそうなんですけど、いっぱいパウロはこう知り合いがいてですね、そしてこういうふうにこう名前が出てるんですけど、このよく同僚者っていう言葉をですね使っています。同僚者テモテとかですね、それから16章の3節では、キリストイエスにあって私の同僚者であるピリスカとアクラによろしく伝えてくださいとですね、同僚者ということを何人かの方に伝えています。これはキリストの福音のために共に労してきた人だということですね。テモテは直接の弟子、パウロの弟子でしたけども、プリスカルとアクラは普通の信徒の方だったと思うんですね。で、なぜかですね、プリスカとアキラっていつもアクラがご主人なんですけど、プリスカが先に書いてあるんですね。だから本当に当時はその男性なんて言いますか、優位の社会って言いますか、そういう中で女性の方が先に書いてあるっていうのは、きっとこの奥さんがなんか素晴らしい働きをした人だったと思うんですね。で、つまりその同僚者っていうのは、その牧師も信徒もない、老いも若きもないですね、男性も女性もない、本当に主に仕えた人のことを同僚者って言ってるわけなんですね。で、それをパウロは言っています。だから私たちもそのキリストの福音のために、こう皆さんもいろいろ奉仕したり働いておられると思うんですけど、それは神様が同僚者として祝福し見てくださっているということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてあとルキオとヤソンっていう人が出てきますけども、この同じ名前の人がですね、使徒の働きにも出てきます。で、クレネ人ルキオっていう人が出てきます。その人はアンテオキの教会で指導した教師のパウロたちと一緒に指導した人で、そういう用いられた人なんですね。でヤソンっていうのは、その皆さん覚えておられるかと思いますけど、一番最初にパウロをこう自分の家に招き入れた人で、そのすごい迫害されて打ち叩かれたことがある人ですね。そのヤソンっていう人がいます。同一人物だとしたらその人なんですね。ソシパテロっていうのは、その人も使徒の働きに出てくるんですけど、エルサレムの教会にこう献金を届けたそのエリアの教会の人なんですね。だからすごくこう主に用いられた人たちがここにですね、こうおそらく書かれているんだと思うんですね。そういった一つ一つ一人一人のその働きがあって、こう神様の働きが進んでいくってことなんですね。で、私たち一人一人の働きとか神様を導かれていることは違うんですけど、私たち一人一人はそれぞれの働きを、神様を導かれる奉仕とか働きをするときに、それはキリストの体全体の働きが進んでいくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして22節で、ね、この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げますと言っています。面白いですね。この手紙を書いた私もご挨拶します。つまりこのパウロの手紙はパウロが書いたんじゃなくて、こう筆記する人がいてですね、その人が書いた、直接的には書いたんですけど、その私もテルテオも挨拶しますっていうふうに言ってるんですね。そして23節、私と全 会との家主である外用もあなた方によろしくと言っています。市の収入額であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。家主外用って言って書いてありますね。当時教会っていうのは街道は1世紀の教会、初代教会っていうのは街道がなかったんですね。なのでいろんな個人のお宅で礼拝をしていましたですね。ユダヤ人の人たちのシナゴーグとかそういうのあったでしょうけども、いわゆるクリスチャンの人たちの街道っていうのはなかったんですね。なのでいろんなそれの家庭を開放して集会礼拝を持っていました。でその中でこの家主外用ってありますから、そのクリントの例えば教会で非常に多くの人たちがこう集まれるような大きな家ですね。外用は多分それもしかしたらいくつも持っていたのかもしれません。そこを自分の家を開放して、そこを集会場にして、教会がどんどんどんどん発展していったということなんですね。はい。そして市の収入額でエラスト、でこの人も収入額ですから、まあ、偉いわけですよね。でこの地位もあり、そして富もある方だったと思うんですね。でコリントの教会にはですね、神様は取りに足りないものを選ばれた、そしてこの世の中にですね、この地位の高い人もいるけども、でもそのあえて神はこの取りに足りないものを選ばれたと書かれています。で確かにこうそうなんですけど、でも一部の人ですね、このガイゴとかエラスタとかこういう人たちは富やそして財産、そしてこの地位もある人たちなんですけど、それを神様のために用いた人たちも一部いたっていうことなんですね。そういう人たちもいたっていうことなんです。でそういう人たちもいて、この神の働きが進んでいったっていうことがですね、わかります。そしてこの後にですね、またでこのヤス、ガイゴとかクワルトっていう人がまた他にも出てくるんですけれども、なのでその時にこう分かることは、その同一人物だとすると、この彼らはですね、後に自分の仕事をこう辞めて、そして献身してですね、この福音宣教のためにパウロと同行していったってことが分かるわけなんですね。ですから、まあ、こう自分の財産を持ってこう主に仕え、そしてパウロに同行していったっていうことなんですね。ですからこの初代教会の時っていうのは、多くの人たちがこう献身したり神様に従っていったということが分かります。そしてその人生をこう神様のために用いる方々がどんどん起こされて、その中でこの神様の計画が進んで、世界宣教の計画が進んでいったということをですね、見ることができますですね。まあ、これからの時代、私たちも非常に多くの人たちがですね、もちろん牧師とか宣教師になる方もいるでしょうけども、信徒の方でもこう神様のために奉仕し献身して働く方々ってたくさん起こってくると思うんですね。で今の神様を2世の方々を用いるとかであられて、特に3人のとか2世の方々が用いられて始めているんですけれども、さらにそういうことが起こって、聖霊の働きによってですね、起こっていきます。なので今神様と関係ないっていうような生活をしている人がいたとしても、取り出してましょう。神様は非常に多くの人たちをこれから盾に持ちようとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。そして、25-26 ですね、私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や現れてされて、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、27、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄がとこしえにありますように、アーメン。長い間、世にわたって長い間隠されていたが、今や表されてと言っていますけれども、これはイエス様のことですね。で、その旧約聖書の中で預言者を通して予告はされていたんですね。救い主が来るっていうことは。でもそれがどんな方でどんなことをされるのかっていうのは分からなかったんです。でもはっきりとイエス様は実際に来られて、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、そして3日目によみがえってくださいました。これをパウロはこの奥義と言っています。奥義の啓示、イエス様が来られたことはですね、神様はイエス・キリストを通して示されたんですね。ですから皆さんですね、あなたはどんな方を信じていますかって言われたときに、神様ですっていうのはこう答えが十分ではないんですね。その私たちはイエス・キリストを信じています。神様はイエス・キリストを通してご自分を表されたんですね。 私たちは自然を通して神様がいるんじゃないか、自分たちを超えた存在がいるんじゃないか、この世界を創造した人がいるんじゃないか、方がいるんじゃないかということを知ることができますし、私たちの良心を通して神様っていう存在をですね、こうなんていうか無意識に感じているわけなんですけど、でもじゃあ神様はどんな方かっていうと、それはイエス・キリストを通して表されたんですよね。だからこのイエス様のことが今この時代に表された、そしてそれによってあなた方を固く立たせることができる方であるということをですね、このイエス様が私たちを固く立たせることができる方なんだということを言っています。そして知恵に富む唯一の神にとあります。で、日本の教会もそうなんですけど、ローマの教会もローマの教会はユダヤ人の方もいたんですけど、日本人の方もたくさんいたんですね、それ以外の方。だから日本と同じようにこう多神教っていうんでしょうか、八百万の神を信じている。だから神様っていうと、その人たちのイメージではたくさんの神様っていう、そういうイメージですよね。そういう人たちがいる中に対してパウロは唯一の神ってここで言っています。で、皆さんですね、私たちの神様を紹介するときに、私は唯一の神様イエス・キリストを信じていますっていうですね、言う必要があるんですね。なぜなら日本においてはこうヤオロズの神様を神様と思っているからなんですね。だから私たちははっきりと言う必要があるんですね。神様は唯一の方である。で、この世界を創造したのはこの神様であって、そしてその神様はどんな方かっていうのはイエス・キリストによって全て表されたんだっていうことをですね、こう伝えていく必要があります。そしてこのパウロはこう最後にこのように言って、全世界の人たちがこの福音を知ることができるようにということが神の御心であるということをですね、伝えていったわけなんですね。で、私たちのこの地上生涯っていうのはそのためにあるっていうことなんですね。今ここに書いてあるような、こう私たちはこう例えば異端の問題ですね、今もその、エホバの証人とか統一教会とかモルモン教とかそういうのもありますし、今も迫害もありますし、今もいろんな宣教の働きもこうどんどん進んでるわけなんですけども、でも私たちはもう同じようにこの地上の生涯をこの福音宣教のために人一人が召されてるっていうことをですね、覚えつつ歩んでいきたいと思います。で、一人一人用いられるところは違うんですけども、でもそれは大きな計画があるということをですね、これから私たちの統一教会は素晴らしいことをしてくださいます。で、永遠に価値あることのために私たちを神様に持ちようとしています。そしてそれはですね、天国に持っていけるんですね。天の宝朽ちないっていうので、ね、だから永遠にそれを持ってるわけですね。ですね、だから私たちはその永遠に持っていけるものをこう今神様によってこう与えられている、人生が与えられているということを覚えつつですね、歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たち一人一人の人生が主にさらにこの用いられていくことができるようにどうぞ導いてください。また異端の問題とかが今日は学びましたけれども、この蛇のように悟く、鳩のように素直であることができますように、私たちが正しく物事を見分け、また神様の御心を行っていけるように助けに導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を待ちましょう。お祈りいたします。愛する天の神様、私たち一人一人に触れ、オンラインの方々に触れ、また取り出している方々に触れてください。イエス・キリストの名と、それから一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。で、がんやあらゆる困難の病を一人一人のうちから今すぐ捨てる。肝臓のために、また腎臓のためにします。肝臓や腎臓、膀胱、あとこの内臓の働きをこの正常な状態に戻れ。目の在り方のためにします。イエス・キリストのその方の目の症状をこの正常な状態に戻れ。たまものがですね、現れされ始めている方がいるのが見えます。さらにあなた、私のために用いていきなさい。ある方は癒しのたまものが与えられています。それでこう癒し必要な方々のためにさらにこう祈っていきなさいとおっしゃられます。癒しの働きが始まってくるとおっしゃられます。腰痛の方が癒されます。イエスキスのその方の腰痛の症状を今すぐその方々の力ください。 感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お賛美します。父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。感謝します。お座りください。